誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カッセルでお送りいたします。
はい、カッセルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、さあ、今度はですね、1月の後半回という形になりまして、カステルさんの方の回になるんですが、
はい。
そう、じゃあ早速カステルさんの方の本編という形でよろしいですか？
はい。今回はですね、
はい。
今、巷ではシューティングゲームが結構人気になってるかと思うんですね。
おー、はい。なんかね、だんだんね。
はい。はい。で、我々、おっさん世代が、いうシューティングと、
うん。
実は今流行ってるシューティングっていうのはちょっと経路が違っておりまして。
はいはいはいはい。
はい。今流行ってるシューティングっていうのは、いわゆる FPS。
そうですね。
はい。
はい。の、
はい。で、打ち合うですね。それがシューティングっていう形になってます。
うん、うん、うんうん。
はい。で、今回はですね、ちょっと、その、打ち合いではないんですが、まあ、ガンコンについてですね、ちょっとお話をしようかなと思ってます。
ガンコン。
はい。
あえてのガンコン。
はい。
また、ちょっと変化球ですね、今回は。
はい。まあ、光線銃ですね、いわゆる。
ですね。まあ、はい、それこそ、あれですよ、任天堂が昔ね、はい、ファミコンで光線銃ということで、はいね、ソフト3本ぐらいでしたよね。
はい。ファミコンの方でですね、一番最初に出た光線銃シリーズというのが、まあ、今おっしゃってた通り3本出ておりまして、ワイルドガンマンと、はい、あと、砲丸ズアレ
イ
と、ダックハント。
はい。
この3本がですね、一応ファミコンで使う、光線銃のソフトという形で出てたんですね。
はい、はい。
で、実はちょっと調べてみたんで、見て初めて私も知ったんですけれども、
はい。
実はですね、ワイルドガンマンって、
うん。
アーケード版もあったんですよ。
アーケード？
はい。
アーケード版？
はい。実はですね、ニンテンドーのこの光線銃って、もともとニンテンドー自が、おもちゃとしてですね、対応、光線銃 SP っていう、光線銃玩具を出したのが最初のきっかけで。
あれだ、なんだっけ、はい、なんか、あれ、なんか、あれ、わー、すごいド忘れした。なんか、ちょっと離れたところから、
はい。
こう、的に向かって撃つ、
はい。
おもちゃありましたよね。
はい。
なんか人形のね、胸のところに、なんか判定があって、はい、そこに向かって撃つと、その人形がパタンと倒れるみたいな、なんかそんなやつでしたっけ？
そうです。
あー、なんかすっごいうっすらだ、はい、覚えてるの。はい、
で、実際それがですね、太陽電池を使ったおもちゃを作れないかということでですね、
うんうん、
任天堂の内部の方で話があって、
うん、
まあ、拳銃の銃口に電球をつけて、
うんうん、
で、引き金を引くと電球が光るよと。
うんうん、
で、ターゲットの方には太陽電池がついていて、
うんうん、
激しい光が当たると、電気が発電して、パタンで倒れたり、くるくて回ったりすると。
へぇ、
はい、っていうのはもともとあったおもちゃなんですよ。
そんな仕組みだったんですね。太陽電池なんだ。
はい。
そっか、太陽電池で、こう、光が当たって電流が一瞬流れるから、それで、
はい、
こう、当たった当たってないのを判定してたってことなんですね。
そうです。
はぁ。
はい。っていうのがあって、でですね、実はあと、その前に、ファミコンで、光線銃を出したっていうのも認識あったんですけれども、
うん、
実は任天堂が、さっき言った光線銃のおもちゃだけでなくですね、
うん、
アミューズメント業界でも、ファミコンの前にですね、うん、光線銃を使った遊びを、提案して、実際にいろんなアミューズメント施設に出てたんですね。
へー。
それが先ほど言ったアーケード版のワイルドガンマンと、
いや
ー、はい、うん、あとそれよりも前にですね、クレー射撃をするものがあったんですけど、それって、もちおさん覚えてたりします？
あれ、任天堂 だっけ、ナムコじゃなくて。ナムコ
だったみたいなんですよ。
え、あの、ナムコのシューターウェイとかあの辺じゃなくて、
はい、ナムコのシューターウェイと、あとはですね、レーザークレイという形で、ニンテンドーも出した。
ああ、それニンテンドーのやってないな。ナムコのはね、はい、シューターウェイは、実は、はい、結構近所にあって、
はい。
で、それはよく遊んでたんですよ。
はい。
で、まあ、後にね、すごい最近になって、シューターウェイ2っていうね、続編が作られるぐらい、うん、まあ、結構好きな人は本当好きな作品なんですけど、
はい。
いや、任天堂のそのレーザーの方はやってない。
はい。
そっちはちょっとわかんないですね。
はい。ナムコのシューターウェイと、任天堂のレーザークレイはですね、
うん。
一時期ボーリングブームがですね、社会現象になった後に、
はいはい、うん。
若干下火になって、ボーリング場が潰れてきたところ。
うん。
そこの、ボーリング場跡地を再活性化するための施設という形で、大型アミューメント機器として、レーザークレイなり、並びに、シューターウェイが導入されたらしいんですよ。
へー。まあ確かに大きかったっすもんね。
はい。
あのね、こうね、クレイが光のね、あれになってて、はい、それがこう飛んでって、こう、うまくそれをパーンって当てると、その光の部分がパーンってこう光って、当たったよっていうのがちゃんと判定されるってやつだったんですけど。
はい。
結構音とかも気持ちよくてね。
はい。
すごく自分は好きでしたね。
はい。で、そういった、ですね、シューティング型のアミューズメントゲームの中で、先ほどもう一度繰り返しになりますけれども、うん、実はワイルドガンマンもアミューズメントで導入されていて。
いや、これ知らない。
は
い、
そうなんですよ。これは私も全く知らなくてですね。
うん。
で、なおかつ、うん、アーケード版のですね、ワイルドガンマンは実写だったんですよ。
へえ、うん、面白いな。
はい。だから、アーケード版とファミコン版のワイルドガンマンのですね、二つのつながりっていうのが全く認識されておらずにですね。
へえ、はい、やってみたいな、今となってできないだろうけど。
はい。はい、そして、まあ、もちろんさんも十分ご存知かと思うんですけれども。
はいはい。
はい。光線銃で遊べるのって実はブラウン管だけで。
そうですね。
はい。はい、液晶や、プラズマディスプレイみたいなものだと遊べないんですね。
そうですね。だからね、こう、液晶テレビとかが出るに従って、なかなかこう、眼根っていうのが、まあね、こう、使えないっていうことで、どんどんこう、下火になっていくっていう流れがあるんですけど。
はい。で、実はブラウン管で、じゃあ眼根ってどういうふうに、なんであれが、当たった当たらないっていうのが判定するのかっていうのをですね、原理ってもちおさんご存知です？
いや、正直、まあ、はい、画面は光って、はい、拳銃の方の銃口のところにも、
はい、
それを受けるレンズがあるのは分かってるんですけど、
はい、
でもそれって光るだけだったら液晶でもできそうなのになんでできないかって言われるとちょっと分かんないですね。
はい。そうなんですよね。実は眼根っていうのは、今までの、光線銃おもちゃですと、銃が光ってターゲットを狙うっていうものだったんですけど、
うんうん、
テレビゲームの眼光は今、もちおさんが言ったように、画面が光って、
うん、
それをガンの銃口で受けると。
うん、
はい。それによって、ガン銃口がどこの向き、画面のどの辺を向いてたかっていうのを判定して、当たり外れっていうのをやってたらしいんですよね。
うんうん、
はい。なので、まあ、実際にガンを引き金を引くと、ゲーム画面のほんの一瞬だけ、真っ黒になって、
うん、
その画面の一部分だけ白い四角が映ると。
へー。
はい。その白い四角の光を、銃口の方の銃口部で、
うんうん、
認識して、銃口がちゃんとその白に向かって、向いているか向いてないかっていうのを判定してたようなんですね。
はあ。
はい。
あ、ちゃんとただ光ってるだけじゃなくて、そういうあれがあったんですね、
はい、
ちゃんと。
はい。
へえ。
はい。で、実際その光の判定をするのがやっぱ操作線を使うらしくて、
うんうん、
その関係でブラウン管でないとダメのようなんですよ。
なるほど。
はい。
なかなかこう、今の技術とはまた違う昔ならではの技術だったんですね、はい、じゃあね。
そうなんですね。
うん。
はい。
じゃあ、
で、今はじゃあどうやって眼根使ってるかっていうと、
うん、
苦肉と策みたいな形になるんですが、Wii ですね。
うん。
はい。Wii でやってたときは、テレビ画面の上、もしくは下にセンサーバーをつけまして。
そうですよね。うん。
はい。そのセンサーバーと Wii リモコンの先の、
うん。
赤外線リモコン。こちらで、まあ、銃の方向を確認してたっていう感じですよね。
そうですね。でも、はい、あれもね、センサーバーね、いちいち置いてね、とか準備するの結構めんどくさいんですよね。
はい。
で、うん、任天堂スイッチとかになったらまたちょっと話変わってきますよね。
はい、そうなんですよ。実は任天堂スイッチでも、Wii リモコンと同じような仕組みっていうのは実は用意されてまして、
うん。
いわゆるジョイコンの右側ですね。右ジョイコン。
ありますよね。そうですよね。
はい、の下の部分に実は黒い窓がありまして。
うんうんうん、あるある。うん。
はい、そこがですね、センサー、違う、モーション IR カメラっていうらしいんですよ。
へー。
はい。
カメラなんだ。
はい。赤外線カメラが一応ついてます。
うん。
うん、で、赤外線、あ、赤外線ライトとですね、あと IR カメラですね。
うん。うんうん、
はい。その二つがついていて、一応ですね、その先に何があるのかっていうのと、どんなものが、あるのかっていうのを一応、画像としても認識できるようにはなってると。
だからよりこう点じゃなくて、はい、ちゃんとこう映像としてそれを認識できるっていう、もうすごい進化ですよね、はい、そう思うと。
そうですね。
まあでも正直あんまり使ってるゲーム少ないですよね。
はい。実際任天堂スイッチになってからは、拳銃型のコントローラーっていうのももちろん出てないですし、
うん。
はい、Wii リモコンを、拳銃型のアクセサリーに装着してみたいなものもですね、ジョイコンも銃型のアクセサリーは登場してないので、まあそもそもはい、銃として使うようなゲームソフトが出てないっていうのはまあ一番の原因ではあるんですけれども、
なんかもったいないですよね。なんかね、はい、せっかくその機能あるのに、
はい。
だって自分一番その機能を使ったのってリングフィットアドベンチャーでね。うん、そっか、運動した後に脈拍測るのにそこにこう触ってとかなんかそういうのはやったぐらいですから。
はい。
あとなんだっけ、ほら、段ボールでいろいろ作るやつありましたよね。
はい、
あれの中の一つに、なんかね、こう、カメラを使ってみたいなのありましたよね。
はい。はい、一応あれぐらいしかないんですね。あれは一応拳銃だか、バズーカだかみたいなものが。
ね、なんかありましたよね。
れて、はい、そこに入れてっていうのがあったんですけれども。
だからそう思うと、はい、だからもっともっと、ね、ガンシューティングやれそうなんですけどね。
はい。まあ実際ガンシューティングもですね、ちょっと歴史を調べてみたところ、やっぱり、ソフト自体が多くないんですよね、今改めて見ると。実際例えばファミコンですと、先ほど言った任天堂の3本、以外ですと、台頭のオペレーションウルフ。
あ、出てましたね。
はい。ぐらいしかちょっとですね、サードパーティーも出てなくてですね。で、じゃあ、他の機種だとどうなのかっていうと、ですね、一番多分、聞いてる方で馴染みがあるのは、まあ、持ってるかどうかは別なんですけど、馴染みがあったのは多分、スーパーファミコンのスーパースコープですかね。バズーカ型の。
ああ、ありましたね。あれもね。
はい。
うん、
はい、
スペースバズーカだったりですよね。
はい。あれも結局、対応ソフトは、スペースバズーカぐらいかなって。あと、ヨッシーのロードハンティングっていう、うん。はい。
そうそう。
はい。結局、サードパーティーからソフトが出てなかったんですよね。
ね、
うん、はい。で、サードパーティーがじゃあ、ガンコンを使って何か出したかっていうのであるとですね、まあ、わかりやすいのが、やっぱり、プレイステーションの、うん、ガンコンですね。ナムコが一応出してたんですけれども、タイムクライシスであったり、うん、ガンパレットだったり、
うん、
はい。そういったものは一応アーケードからの移植して使われてましたね。
で、はい、なんかプレステって結構、他のメーカーのもなんか、うん、なんだっけ、自分もやったのがなんだっけ、精霊機構団とかなんかそういうのちょっとやったりとか、
はい。
あと、ガンシューでしょ、なんか、はい、プレステ、あ、違うな、1じゃないな、もうプレステ2になると、ガンコンもまた出ましたよね、はい、プレステ2用で、
はい。そうですね、プレステ、ガンコン自体はガンコン1、2、3まで出てたようでして、
うん、うん。
はい。実際は、ガンコンっていうと、まあ普通銃の形してるんですけれども、後期になればなるほど、いろんな機能がついてきて、 例えばガンコン3だと、あの、十字キーがついてたり。
おお。
でですね、銃で狙う以外に、あの、上下左右も使えるようになったっていうようなこともあります。うん、
なるほど。
はい。
今、実はですね、私の手元に一本のゲーム、はい、ちょうどね、ちょっと後ろの棚から今撮ったんですけど、
はい。
ナムコが出した、これ、プレイステーション2用のソフトですね。はい、ガンコン2対応。
はい。
忍者アサルト。
ああ、なるほど。はい。
はい。で、まあ、これアーケードからの移植のガンシューティングなんですけど、はい、これにね、このソフトはガンコン2対応です。以下のテレビではガンコン2が正しく動作しない場合があるということで、
うん、
ちょっと書いてあるんですけど、ハイビジョンテレビ。
はい。
D 端子のついている一部のテレビ。プログレッシブ方式を採用している一部のテレビ。
うん、
で、液晶テレビ、プラズマディスプレイ、プロジェクションテレビ。で、一部の多機能テレビ、高性能テレビ。画面が14インチ未満の小さなテレビ。あと、磁気を帯びて変色したテレビや、画面が暗いテレビ、古く劣化しすぎたテレビ。画面上にフィルターを装着しているテレビ。自動再度調整機能が働いているテレビなどは、ガンコン2は対応しておりませんと。
うん、
だから、結構やっぱ制限あるんですね、やっぱガンコンってね。
そうですね。
で、まあまあ、もちろんですけど、まあこの忍者アサルト、コントローラーで遊ぶこともできますというふうには書いてありますけど、うん、でもやっぱりこうガンシューティングってやっぱガンコンでやりたいですよね、やっぱね。
そうですね。
で、まあ、こうやってね、見ると結構当時でも使えるテレビ使えないテレビがあったっていうところで、やっぱりこう、うん、まあユーザーとしてはどうしてもこう買うのもやっぱ躊躇しちゃうし、メーカーとしてもだんだんこう、やっぱあんま売れないなみたいなところが出てきちゃうのかな。だからナムコは頑張ってましたよね、そういった意味ではね、ガンコン1、2、3って。
うん。
ねえ。まあやっぱアーケードメーカーとして。
はい。
ですよね。
そして、ガンコンを使うようなゲームですと、あと、コナミのですね、ワールドエンフォーサーズ。
あ、リーサルエンフォーサーズね。
はい、あ、リーサルエンフォーサーズですね。うん、はい。
これ
もあったんですけれども、はい、うん。あれもですね、一応ガンコン使うんですが、
うん、
まあ、コナミはコナミでですね、わざわざガンコン、対応してるにもかかわらず、自分でですね、
そう。
はい、専用のガンを、使いまして、PS でとハイパーブラスターって名前でですね。
はいはい。
はい。
あと、
わざわざそちらの、ガンを、
出してましたよね。
はい。作って、一緒に売ってたと。
はい。はい、あと、なんだっけ、コナミのガンシューって自分どっちかというと、なんかちょっと、冒険活劇もののヘンリーエクスプローラーズっていうのがあって、はい、それをね、すごいやってましたね。それが好きだったな。はい、まあ、リーサルエンフォーサーズも1も2も両方好きで、
はい、
メガ CD 版とかで、まあ、2はウエスタンなんですけど、はい、1が現代戦で、こうね、はい、銀行王道を相手に撃ったりとかして、それは面白かったんですけど、ね、なんで銃を統一してくれないっていう、ね、どんどん銃が増えてっちゃうんですよね。
はい。
で、あれですよ、セガも忘れちゃいけませんよ。
はい、セガはバーチコップですね。
ですよ。
はい。
これも面白かった。
はい。バーチャコップ1、2が出てましたね。移植としては、はい。はい。
で、合わせてバーチャガンですよね。
はい。
これもね、だから、はい、なんで統一してくれないのって話です
。バーチャガン。まあ、サタンはまあ、コネクタが違うので、
うん。
若干仕方ないかなとは思いつつも。
でもね、はい、っていう、やっぱりね、どんどんこう、やっぱ眼臭のたびに銃が増えてくっていうのは、うん、まあやっぱそういったところもこう、このジャンルがやっぱこう、だんだん、こうね、
はい、
どうしてもこう、やっぱこう、廃れていく原因の一つですよね。
そうですね。
うん。面白いんだけどな。
はい。
ルールもシンプルで。
うん。
で、こう画面もすごいダイナミックにこうね、動いたりとかして、なかなか楽しいんですけどね。
はい。
あと、あれだ、もう一つ、ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズも忘れちゃいけませんよ。はい
は
い、
そうですね。ドリームキャストになりますと、ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズになりまして、はい、まあ、名前はバーチャガーからドリームキャストガンになって、
はい。
はい。ビジュアルメモリがさせるようになったので、
ですよね。
非常に、かっこ悪い順になっちゃったんですけれども。
しかも重たいですよね。
はい。
ねえっていうとこですけど。まあでも、はい、ハウス・オブ・ザ・デッドも面白いですよね、本当ね。
はい。そうですね。
これもシリーズがね、ずっと続いて。
はい。
まあ、移植としては、まあ、ワン、ツーがやっぱ有名かな。
はい。
まあ実際アーケードではね、スリー、フォー、フォーのスペシャルなんていうのも出たりしてるぐらいなので、スリーがこうね、ショットガンみたいな大きい銃になっちゃったので、
はい。
さすがにこう家庭用でね、その大きいショットガンは、こうちょっと発売はなかったので、
はい。
まあちょっとその辺がこう若干、こう家庭用のハウスオブザデッド3っていうのは難しかったのかなっていうところではありますけど。
はい。
ちなみにカステルさんお気に入りは？
お気に入りはですね、一応、バーチャコップではありますね。ただ、自分でお小遣いを貯めて買ったガンコンのゲームっていうと、メガ CD のリーサルエンフォーサースになりますね。
おお、なるほど。はい、あ、でも、よくよく考えてみたら確かに、あれですね、ちょうど1年前の、ね、オフ会の時に眼臭やってましたね。そういえば、カステルさん。
はい。
ねえ。そうだ。ガンブレードニューヨークやってましたね。
はい、そうですね。セガの眼臭ですと、ガンブレードニューヨークと、あとエアバイクコップですね。その二つは好きですね。
うん。バカでかいね。
はい。
マシンガンガタガタガタガタ言わしてやってましたもんね。はい、
そうですね。やっぱり、家庭用のガンコンだとなかなか、小型の、ホルスター型の拳銃になるので、
うん、
ゲームの構成として、連射をさせるのが、やっぱり、引き金を何度も引かなきゃいけないタイプが多いんですよね。
うんうん、
はい。引きっぱなしで連射できるっていうと、やっぱり銃の大きさが大きくなってしまうので、
うんうん、
そうすると、銃のサイズが合ってないと、やっぱりゲームバランスとしてうまくいかないので、どうしても家庭用だと、リボルバータイプの、弾数制限のあるような形のゲームが多いですよね。うん、
ですね。はい、でもやっぱあれはアーケードのやっぱ醍醐味ですよね。マシンガンタイプも引きっぱなし、はい、弾数無制限、打ち放題っていう。はい、ねえ、うん。まあ、最近アーケードでなんか新作出てるのかな？あんまりやってないんだよな。
ですね、
なんだっけ。あれだ。自分がやって、たのはルイージマンション、
ああはいはいはい、
あれもアーケードで眼臭になってましたよね。
はい、
あれとあとトランスフォーマーだ。
うん
うん、この辺がやりましたね。アーケードで結構新しめの方ですね、両方とも。うん、アーケードの眼臭ね、まあそれこそね、オペレーションウルフに始まりの、ね、タイムクライシスだ、バーチャコップだ、ね、ハウスオブザデッドだって、もういろいろこう、たくさん出てって、
はい、
あと、キャラものとかもね、あって、ルパン三世とかもあったんですよね。
そうですね。
うん。だから、ね、このジャンルとしては、まだまだいろんな可能性はあるのでね、ぜひまたメーカーさんに頑張ってほしいなって、ちょっと思いますね。
はい。
はい。あと変化球でセガが出した消防士とかも結構好きでしたね。
はいはい、
ゲームセンターにあった。
はい。
はい、あれもある意味、こう、炎に向かって、
ね、そうですね。
放水するっていうね、タイプの。まあ、変化球のある意味、眼臭なので。
はい。
だからそういった意味では、ね、いろいろありますよね。スターブレードとかも眼臭ですもんね。
う
ん、
そうですね。
ナムコのね。うん。
はい。
そう。なので、
いわゆるアップライト式で立ってやる眼臭のタイプと、あとは最近ですと、座ってやるタイプというか、筐体の前にシートがあって、そこに座ってやるタイプですね。ジュラシックワールドとか。
うんうんうん。
はい。そういったものもあったりはしますので。
うん。
まあ、もう少しですね、眼臭も幅を利かせていただけると、嬉しいなと思うのですが。
ねえ。うん。まあ、ね。なんだろう。アベックとかでやるんだったら、ホラーもののね、サイレントヒルとか、その辺とかもやるのもいいのかもしれないですね。
はい、
キャーキャー言いながら、撃つのもまたそれはそれでっていうところで。はい、そう、ホラーものとかもありますからね。
はい。
だから本当にジャンルがね、いろいろ様々であるので、あとはメーカーさんに頑張っていただくと。
はい。
ですね。スイッチ チとかでもう出ないのかな、
そうですね。スイッチはさっき言ったように、右アイコンを使えば、
うんうん、
Wii リモコンのような形で、
ね。
ガンコンとして活用はできるんですけれども、いかんせん、やっぱり、スイッチの特性上、リングフィットアドベンチャーみたいに、
うん。
ライトじゃなくて、テレビモード専用みたいな形にしないと、うん、ガンコンとしてやっぱり楽しめないと思うので。
もったいないな、
そうなんですよね。そこをそういうふうにわざわざテレビモード専用に、として対象を狭める、ライトは使えませんって、対象を狭めるとなると、やっぱり、リングフィットアドベンチャーぐらいに、
うん、
やる層を限定させないようなものでないといけないんですが、
うん、
やっぱり眼臭ってやる人を限定してしまうので。
いやー、面白いんだけどな。うん。なんか、意外と、もしかしたら、インディー系ので、なんかこれ実は眼臭っぽいのあるんだよ、みたいなのはないのかな。
そうですね。本当に、任天堂もダンボールキットを使ったので、うん、ダンボールキット用ので遊べるソフトっていうのをもう少し、発生で後から販売してもいいかなと思ったんですけどね。
ねえ、意外と出てないですもんね、
はい。そうですね。もうダンボールと一緒に売り切って終わっちゃったって感じで。
そうです。もったいないな
ぁ。はい。
だから本当、そう。で、また、任天堂の e ショップって、はい、なんか見にくくないですか？
はい。ちょっと。
すごいソフトの多すぎちゃって。
はい。
で、なんか検索機能がいまいちじゃないですか、しかも。
そうですよね。そこはもう前々から、やっぱり、UI がどうにかならないのかとは思うんですけれど。
ねえ、なんかそこのところで、こう、ねえ、これ実は、対応とかなんかそういうのあったらそういうのが表示されるとかそういうの欲しいですよね。
はい。
だから、まあ、もし、ね、これ聞いてる人で、いや、実はあれ、眼臭だよみたいなそういうのあったらぜひ逆に教えてほしいですね。
はい。
はい。いやー、そっか、眼臭か。そうだよな、この忍者アサルト。今ね、ちょうど手元にあるこの忍者アサルトももう全然やってないもんな。
はい。
やっぱね、コントローラーであんま面白くないんですよ。
そうなんですよ。
うん。やっぱり、打ってなんぼなんですよね。
はい。
ほら、今回の、なんだっけ、メガドラミニ2とかでも、スターブレードとか、マウス対応になってるじゃないですか。
はい、あ、なるほど。はい。
うん。で、まあ、確かにね、マウスはマウスで、まあ、コントローラーよりかは、まだ、こう、プレイ感覚、一応、まあちゃんと狙って打つの、そこは気持ちよくはできるんですけど、
うん、
でもやっぱり、あくまでやっぱマウスはマウスであって、やっぱガンコンの醍醐味とはやっぱ違うんだよなっていうところですのでね、ちょっとぜひぜひ、はい、ね、いやー、眼臭だったらこれだよっていうのがもしあったらぜひ、ね、ちょっと皆様にも、ちょっとね、教えていただきたいなと思います。
はい。
はい。いやー、しかしちょっと変化球でしたね、今回は。
はい。
眼根かーっていうところで。ねえ、ちょっと久々にやろうかな、また。
はい。
どっかにね、自分もあるはずなんで、ちょっと。はい、まあ、それか、もし大変だったらね、まずはスターブレード、メガドラミニ2、ね、ジェレスミニ2に入ってますので、ね、そちらの方で遊んでいただくのもよろしいかと思います。
はい。
はい。さあ、ということで。
はい。
今回のお話は。
はい、以上になります。
以上で。
はい。
ですかね。はい。はい、じゃあ、あれですね。あとは皆さんのお気に入りの眼根。ね。はい、銃は良かったよ、みたいなのもありましたら、はい、ぜひ、ね、コメントの方お待ちしておりますので。
そうですね。一番でも最後の、その眼根、眼臭で最後になったのはやっぱり任天堂の Wii が最後になるのかなって気はしますね。
あれなんだっけ、ウィーザッパーとかって、
ね。はい、そうです。
ね。
はい。
あれが最後なのかな、やっぱり。はい。
ウィーザッパーとして使うことで、ウィーリモコン本体を、そのガン本体につけて、
うんうん、
で粘着リモコンを、銃の後ろ側につけることでですね。
うん、うん。
さっきの、ガンコン3と同じような形で、まあ、ガンの照準と別に、ヌンチャコントローラーで、いろんな、例えば銃の、種類を変えるとか、弾の種類を変えるとかですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ことが、はい。できたりみたいなことがありましたね。
Wii の眼臭って？
はい、Wii の眼臭ですと、リンクの。
あ、なんだっけ、はい、防眼トレーニングだっけ。防眼
トレーニング。ですね。あと、私がやってたのは、セガのゴーストスカット。
あ、あった、は
い、あれをやってましたね。
あれ、アーケードからの移植のやつですよね。
はい。
ああ、なるほど。
はい。
あった、あった。もう、ごめんなさい。存在忘れてました。ゴーストスカット、はい、正直。ありましたね。なんかあれ、はい、ゲームセンターだとあれですよね。なんかカードに、データを登録しといて、はい、こう、だんだん、こう、階級が上がってったりとか、
ね、戦
績が記録できたりとかありましたけど、はい、あれ、まあまあ、家庭用だから、それがそのままセーブデータになるんですよね。
はい。
はい、へぇ、そっか、ゴーストスカットか。
はい。
いやでも、それぐらい？
それくらいじゃないですかね。あとは、ひょっとしたら、あるのかもしれないんですけど、多分、考え方としては、あとは Wii スポーツとかですかね。
ああ、そっかそっかそっか。そうですよね。Wii、はい、スポーツも確かにね、ありますもんね。はい、でも、やっぱそう考えてみると、その、機能として標準でついてて、作りやすいはずの Wii ですら、やっぱりそんだけしか出てないっていうところは、はい、やっぱりそれだけこのガンシューティングって結構ニッチな、
はい、
もう今となってはジャンルになっちゃったって。っていうことなんですかね。
そうですね。
じゃあもうデスクリムゾンみたいな、ああいうネタゲーみたいな、ああいうのももう出てこないのかなっていうところで。うん、そっか。ああ、ちょっと時代を感じるお話でございました。はい、昔はゲーセンの花形だったんだけどな、ガンシューティングといえば。
そうですね。ですよね。FPS なんてガンの形したコントローラーじゃないと意味がないよみたいな感じで思ってたんですけど。
ね
え。今じゃあ普通にマウスでやってますか、マウスとキーボードでやってますからね、皆さん。
ですよね。
はい、
いや自分も年取ったなっていう感じでございますけどね。はい。はい。さあ、じゃあ、今回のお話は以上ですかね。
はい、以上になります。
はい。じゃあ、ぜひ、皆さんもおすすめのガンシューティングとか、あと、今だったらこれがいいよとか、そういうのあったら、ぜひ、情報お待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。
失礼しまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h, i, o, g, a, m, e, d,a-i-s-u-k-i-d-x@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。